未来への和立ち。皆さんおはようございます。ファイナンシャルプランナーの前田っちです。この番組は旅するファイナンシャルプランナー私前田っちが旅を通して感じたビジネス成功のヒントやアイデアを発信、またファイナンシャルプランナーとしてあまり知られていない保険の仕組みや裏側のぶっちゃけ話をする番組です。本日のメニューは前半は旅のエピソード旅エピ、今回は先週行ってきましたハワイ編です。そして後半はみんなの疑問に私前田っちが鋭く答える前田知恵袋のコーナー。番組は8時30分まで、最後までお聞き逃しなく。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお届けしています。ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種。改めまして皆さんおはようございます。前田っちです。今日は収録天気が良くてですね、気持ちが良く今日は来ましたけど、この愛知スタジオはですね、とても中途半端な場所になりまして、今日は久しぶりに地下鉄で来たんですけど、遠い、ね、多分スタジオに来た人がある方は分かると思うんですけど、結構歩くんですね。どれぐらい歩くんだろう、10分ぐらい歩いたかなこれね。これ多分名古屋に住んでるからまだいいんだけど、これ多分名古屋に住んでない人は大変だなみたいな。金山の方が少し遠いのかなね。でも金山から来た方が多分分かりやすいことは分かりやすいですね。間違えて大津通り曲がっちゃってなんか大丈夫かなみたいな。でもこれ名古屋の人しか分からない会話で、ね、前世からこの100万人の方が聞いていただいてるね、テキサスの方には全く分からないと思うんですけどね。というわけでね、今回はですね、先週もう本当に帰ってきたばっかりなんですけど、ちょっとハワイに行ってきましてね、ちょっとその辺の話をしていきたいと思うんですけどね。いや、なんかどうなんでしょう、何が聞きたいですか。そう、今回はね、前半はハワイ島に行ったんですね。で、成田から今成田からハワイ島はですね、直行便が出てるんですよ。昔はなかったんですけど、今はですね、成田からはハワイ島には直行便が出てるので、その名古屋から新幹線でと、はるかは関空ですね、成田エクスプレスの乗り継いで、で成田から、出たんですけど、やっぱりね、いつも北米に行くんですけど、ハワイは20年ぶりぐらい、でその20年前のハワイ旅行っていうのも、当時いた会社の社員旅行で、しかも今思えば3泊5日かなんかのスケジュールだったんですよ。だからむっちゃきついスケジュールで行ったので、ほとんど記憶がないんですけど、今回はそのハワイ島でに行きまして、だいたい日本から8時間ぐらいですかね、行きはね。で直行便で、現地時間のだいたい午前10時ぐらいに到着して、びっくりしたのがですね、アメリカの空港のイメージがこうすごいこうイミグレーションが仰々しいイミグレーションで、すごく並ぶ、なんか入国の時すごく並ぶイメージがあるんですね、アメリカって。びっくりしたのが、本当にびっくりした、飛行機降りて、まずこういうなんていうの、タラップがないんですよ。なんか要は直に降りるみたいな、で直に降りて、今でいう名古屋空港ですね、今名古屋空港ってそうなってますもんね、ターミナルにそのまま繋がらないんですよ、でこう降りていってテクテクテクって歩いていって、でイミグレーション行くと、もうそのままイミグレーションなんですよ。そのなんか掘ったて小屋みたいな、なんかテントなんですよ。なんかでそこで入国やって、もうね、空港がねすごいアットホームなんですよ。やっぱついて思ったんですけど、なんかハワイが好きな人はすごくその暑いんだけど涼しいっていう、こと言ってたんですけど、もう本当確かに涼しかったんですよね。涼しかったって言うのは湿気がないから、だからその掘ったて小屋みたいなテントもエアコンがないんですよ。でもハワイって 今回行って分かったんですけど、確かに日差しがないと涼しいんですよ。で、まあ、そこで入国やって、で、今回はですね、実は、その、ヒルトンの、なんかその、なんていうんですかね、ルームシェアじゃなくて、あるんですよね、バケーションシェアみたいな、要は部屋をですね、会員権みたいなやつがあるんですよ。会員権。うん。だから、1年間で1週間は、なんか、泊まれますみたいなのがあって、で、その会員権を持ってる、まあ、お世話になってる会長に誘われて行ったんで、そう、でもその会長はもう3日前からハワイ島にいて、で、着いて、まあ、空港からだいたいそのホテルまで30分ぐらいなんですけど、タクシーで。で、着いてすぐ行って、で、部屋にも入って、で、その、まあ、今回はもうとにかく、その会長がゴルフが好きなんで、一応表向きはゴルフ合宿っていうことで、10時に飛行機着いて、もう12時半にはゴルフ場にいましたみたいな。で、もう早速1ラウンドしたんですけど、まあ、そのちょっとホテルがですね、ホテルというかコンドミニアムなんですね。で、2部屋あって、どんな感じの部屋かというとですね、まず、ハワイ島のところは、こんな感じの、どこですね。3階建てのですね、そうです、コテージみたいになってて、今回はまあ3階建ての1階だったんですけど、1階は庭が全部プライベートビーチじゃなくて、プライベート庭。で、そこでバーベキューもやってもいいんですよ。うん。で、とにかくね、部屋の中はもうスイートルームですから、全部あるんですよ。こういうキッチンとかね、こんな風になってるのかな、これ。部屋の中はね、見にくいね、これ。あ、部屋。あ、こんな感じだ。部屋はね、ここに全部キッチンとかも全部あるんですね。うん。あ、こういう感じ。うん、そうそうそう。で、これはね、で、今回はその会長が、まあ、この部屋って、いやらしい話、すごい高いんですね。普通に泊まると1泊600ドルです。1部屋だから7万ぐらいですね、日本円でね。で、でもお金いらないって言うんですよ。そういうのは一番きつくないですか。いいって、すごいお金持ちに、なんかいいからいいからって言われると、一番こっちはきついんですよね。で、まあでもちょっと、もう本当にちょっとね、ちょっとね、これ、住んでる世界が違う方たちなんで、何かお返しするとかしても何もできないですよ。もうみんな今までもう全てを手にしてる人だから、その物とかそういうもの全然喜ばないんですね。で、そうそう、でまあ、じゃあでも何かお返ししなきゃいけないって、行く前から話してて、で、僕主婦みたいな感じなんですね、普段から。毎回私ラジオで言ってるんですけど、僕その家の料理とか全然普通にできるんで、で、そのことも知ってるから、じゃあさ、って、じゃあ、食事作ってよって。で、それでいいよ、みたいに言われて。で、今回は、だからもう調味料とか全部持ってって、日本から。で、朝、昼、晩と、僕が炊事係でした。で、一番喜んでくれたのが、日本からうどんとそうめん持ってたんですよ。うどんとそうめん。うどんは喜んだね。そうそう、お出汁もちゃんと持ってって、お出汁もちゃんとした本当にこう、やつを持ってってですね、本出汁みたいな、ああいうのじゃなくて、ちゃんとしたその、出汁のやつをですね、で、持ってって。で、うどんだから、バーベキューはその会長が肉が嫌いで、バーベキューはできないんですよ。うん、だから、まあ、とりあえずホテル着いて、で、その日、さっとゴルフ、18ホール回って、で、夕方、スーパーみたいなとこがあるから、そこに買い出しに行って、その会長はだから、魚とかしか食べれないから、だから魚とか、まあ、鶏肉は食べれるから、鶏肉と、なんかまあ、あと野菜とか卵とか、もうとにかくなんか全部買って、 その日の夜は魚、次の日の朝が、だったかな、あ、次の日の朝がうどんだったかな。で、昼はあの、これもね、本当にもうやっててすごい最後はしんどくなったんですけど、1日2ラウンドするんですよ、その会長。いやもう本当ですね、年10個ぐらい上なんですけど、めっちゃ丈夫で、でゴルフめっちゃ上手いですよ、しかも。シングルですからね。シングルっていうのは要はハンディキャップがですね、5っていうことは、ゴルフっていうのは、ゴルフ知らない方のために言うと、パワープレイって言って、あの要はその1つのホールで、例えば4打で上がればパーですよみたいな。5だったら5、パー5とか5打で上がればパーですよっていう。で、大体72、一般的に72がパーなんですね。で、その、そういうパー、ハンディキャップ5の人っていうのは、平均77で回ってくる人って。だから5オーバー、だからいい時だったらパワープレーだし、悪くてももう10オーバーぐらいで回ってくるような人なんです。で、本当に上手い人なんですけどね。上手いし、丈夫いし、でも付き合わなきゃいけないから、1日2ラウンドするでしょ。で、フラフラなって、で、夕方また食事作って。もうで、で、またその厄介なことに、お酒飲まないんですよ、その会長が。で、僕飲むから、僕が酔っ払ってくでしょ。会長シラフなんですよ。で、しかも結構夜遅くまで起きてるから、なんかすごい。で、次の日また朝からゴルフしてみたいな。そういうのを繰り返してですね、まあ過ごしたわけですけど、でも、まあでも本当にね、まあハワイ島の話をするとですね、僕、多分旅に行って一番感動したかもしれない。何かっていうと、ハワイ島って、あの溶岩の島なんですよ。で、周りが溶岩ばっかりで、写真があるかな。あのね、ゴツゴツの溶岩なの。ね、まあ皆さん見れないんですけど、PA の、ね、なんせね、ちょっとイメージがね、ちょっとどういうイメージなんだろうな。大体これ放送中にこれ調べるなっていう。まあ、ふざけたところもこの番組のいいところですからね。ほんとね。溶岩。あれ。あ、こんな感じかな。ないです。ないですね。肝心な溶岩を取ってくるの忘れましたね。なんせね、でもね、結局なんていうんですかね、黒い溶岩の塊が、岩むき出しなんですよ。で、その岩むき出しのところを開発して道作ったりとか、そういうリゾート作ってるから、もうね、本当になんか自然なんですよ。で、なんかその岩を見てて、すごい懐かしい気分がしたんですね。だ多分ね、僕ね、まあ、なんかこう番組でね、こんなちょっとスピリチュアルなこと言うと、ちょっと変態だと思われるんですけど、多分僕ね、多分前世とか、まあそのなんか、まあ、なんか、多分ね、その山の近くに住んでた気がする。あれ、すごい懐かしく感じたんですね。うん。で、すごく安心したんです、すごく。うん。だからね、自然がすごくこう、豊かなとこだったんで、まあ、今回はその会長にお招きいただいて行ったもんですから、もう会長の言いなりだったんでね、もうとにかく朝から晩までゴルフで、もう、まあ、自由行動ゼロだったんで、でも本当ハワイ島はその、ハワイ島ってその南の島なのに、地上だともう20度とかね、25度ぐらいで昼間は結構日差しは強いんですけど、実は、ハワイ島の中に雪が降るんですよ。結構皆さん知らない、僕も知らなかったんですけど、富士山よりも高い山があって、でそういうツアーもあるんですよ。知らんかった。で行くと必ず雪降ってるんですって。だからハワイに雪が降るって今、ね、意外と僕も知らなかったんですけど、知らないと思うんですけど、でそういうツアーもあったり、あとその火山、未だに活火山でね噴火してるんですよ。それ溶岩を見に行くね、ツアーとかね、あったりもするので、ちょっと、また行っちゃおうかなと思って。で、今度6月にアメリカ行く予定だったんですけど、それやめてこっち行こうかなと思ってるぐらい、ちょっともう、ほんと近々にまた行きたいなと、思ってます。まあ、あとやっぱりね、 今回その、コンドミニアムで実践してみて感じたのが、もう一つ思ったのがね、意外とね、僕ホテルよりもコンドミニアムの方が向いてると思いました。いや、ホテルって毎朝同じ食事とかになりません？飽きてくるでしょ。もうなんかさ、最初の2日ぐらいは新鮮なんだけど、最初、僕の場合は最初日は大体和食なんですよ。でも次の日パン食べるでしょ。でも3日目もうね、ないんだよね、ネタが。わかる？ねえ。そうそうそう。で、なんかまあ、ご飯も開運するぐらい。で、大体海外とかって、まあ、味噌スープもまずいし、ねえ、大概、まずいじゃん。で、おかずも大概油で揚げたもんとか、そんなばっかなるから、まあ、スクランブルエッグに塩コショウするか、ケチャップするかぐらいで、もう4日目ぐらいになると、もう本当何も食べたくなくなるんだよね、大体ね。でもまあ、今回自分で作ったから、そうなんですよ。現地で、ね、米も売ってたからね。炊飯器がついてたから、お米も炊いてね、朝ご飯炊いて、残ったやつおにぎりにして、昼食べたりとかね。主婦かみたいな。いやでも結構ね、やっぱそういうのが楽しくてね、みんなでワイワイしてながらね作って、でまあほとんど僕は全部作りましたからね、うん、でみんなも喜んで食べてくれるじゃないですか。 その部屋、まあ、結局ねその部屋にね何人か集まってねしてたんで、もうすごい楽しい時間をね過ごせたんでね、まあいい経験できたなと思って、うん、皆さんもぜひねホテル、まあ、ホテルもね確かにいいんですけど、海外とか旅行に旅慣れてる方なんかは、一回試しにね、そういうね、コンドミニアム泊まってみるといいですよ。面白いですよ、発見があって。洗濯機もあるしね、部屋の中に。それも結構気に入っちゃって。海外でね、洗濯できないのってストレスなんですよ、僕。たくさん持ってかなきゃいけないじゃん。今回9日行ったんですけど、そうするとさ、9日分のさ、下着とかも大概の荷物になるでしょ。でも、現地で洗濯できる前提になると、3日分ぐらいでいいでしょ。うん、それもね、すごい良かったっていうね。まあまあ、ハワイ島の辺はね、これぐらいにして。来週はね、その次はホノルル、オアフに行きましたから、ちょっとオアフ編をちょっと来週お届けします。というわけで、以上、旅エピのコーナーでした。前田知恵袋のコーナーです。この前田知恵袋ですね、ズバリヤフー知恵袋のパクリです、ね、ヤフー知恵袋に実際に載ってる質問と、私前田知に直接質問してくださった方に、私前田知って何かみたいなね鋭く答えるこのコーナーです。まず一つ目の質問、もし親が亡くなって生命保険が下りるとして、相続放棄したら生命保険のお金をもらうことができなくなるんでしょうかという質問ですね。結局、まあ、いろんな事情があって相続放棄ってするんですね。相続放棄っていうのは、人が亡くなるとその財産お金も含めて全てのものは相続に、一般的には配偶者とか子になるんですけど、その方に引き継がれるんですね、民法上。でもプラスだったりですよね。どうですか、プラスで5億円ぐらいの相続財産ね。でもじゃあマイナス100億円はでしょう。でも相続っていうのは、要はですね、単純承認といって何もしないと全部受け継ぐんですよ、民法上で。唯一逃げれるのがこのご質問者にある相続放棄です。相続をしてから3ヶ月以内に、相続放棄、要は相続、この相続はしません。相続しないってことは結局はプラスもマイナスも受け取れないので、100億の借金があって、例えば預金口座に1億あっても1億円もらえないってことです。だから全てを放棄するってことです。うん。でも相続放棄っていうのをだ家庭裁判所に出すと、負の資産は受け取らなくていいんですよっていうことなんですね。ここをちょっと整理した後に、じゃあその相続放棄をしてるんだけれども、じゃあ生命保険をもらえますかっていう質問です。要は 分かりやすく言うと100億の借金があります、1億の現金があります、放棄します。でも生命保険で1000万の保険金がありました。で、受取人はこのご相談者っていう時にもらえますかっていう質問なんですね。これはどうでしょう、これもらえるでしょうか。放棄してますからね、もらえないと思うでしょ。でもね、これはもらえるんですよ、答えは。これどうしてかっていうとですね、これ保険の仕事をやってる人はもう当たり前のことなんですけど、これ一般の方ってほとんど知らないことだと思うんですけどね。生命保険金って言うんですけど、生命保険の保険金はみなし相続財産って言ってですね、その方が亡くなった瞬間に相続財産から外れるんですよ。で、これ誰のものになるかっていうと、亡くなった瞬間に生命保険の受取人って決めますね、契約すると。その受取人の固有の財産になるんですよ。これがね、決まってるんですよ、法律で。なので今回の質問でいくと、相続放棄はしてるんだけれども保険金は別でもらえるので問題なく受け取ってもらえます。これね、なんでこういうことが今回ちょっとこの質問取り上げたかっていうと、例えばですね、会社経営者の方よくある話なんですけど、まあ、私もそうなんですよ。中小企業の経営者っていうのはですね、金融機関が借り入れするとですね、ほとんど 100% 個人の連帯保証をかけなきゃいけないんですよ。会社の借金なのに社長の保証人っていうのは立てなきゃいけないですね。で、社長が保証人になるってことは、社長が亡くなった場合っていうのは、例えば会社で1億借りてたとしますね。でも会社の借金なんですよ、本当は。返せなくていいんですよ。法人格だから、本来は、会社の借金っていうのは、会社が返すべきものなんで、社長関係ないんですよ。でも日本の悪しき慣習で、必ず、まあ、今だいぶ変わりましたけど、でもほとんどのケースは、会社の借金の連帯保証人を代表者にするんですよ、銀行とかは。要は、借金の方に社長を取るってことです。ストレートに言うと。で、そうなるとですね、社長が何らかの形で、特に中小企業の場合は社長で持ってますから。うん、だからそうすると社長が亡くなると、銀行は連帯保証人である社長の相続人に借金返せって言いに来るんです。要するにさっき言った負の財産も相続財産なんですよ。で、連帯保証人の連帯保証債務って言うんですけど、要は会社の借金の保証人に社長になってます。社長が亡くなったら、その保証、連帯保証の権利というか義務が相続人に行っちゃうんですよ。配偶者、子供、孫に。大変でしょ？これで結構首くくってる人多いんです、実は。
そうだよね。
だって、銀行の借り入れなんて、例えば奥さんとか子供がね、社業に多少でも携わってれば別ですよ。奥さん主婦、子供まだ小学生とか中学生で、どうやってこの会社を立て直すかってことでしょ？無理じゃないですか。だって創業者なんか特にそうなんですけど、創業者の顔で会社なんて回してるんだから、そこが形だけ変えて、じゃあ奥さんが社長になったところで取引先なんか相手しませんし、まして中小企業の場合は社員なんかね、まあ言ったら悪いけど一部上場企業に来る従業員とは違いますからね。うん、やっぱり上場企業には結構優秀なね、高学歴の人行くけど、中小企業にはなかなかそんな優秀な人来てくれませんから。そしたら社長についてきてる感じなんですね、みんな従業員は。でも社長が亡くなったら、じゃあそんなね、奥さんだからってついていけないですよね、多分。もうそうなると結局資金繰りが悪化して借入金を全部返さなきゃいけない。でもその時に個人で生命保険入ってくるんですよ。しかも社長にかけて個人で、受取人を奥さんとか子供しておくんですよ。そうすると、例えば会社の借金が1億あります、保証人だから返せって銀行行ってきます。奥さんは、いや相続起きますよって。そしたらね、もう取られないんですよ。で、なんでこれが必要かって、例えばね、家、住宅とかね、一軒家とか持ってる場合だと、結局相続放棄しちゃうと家取られちゃうんでしょ。うん、取られちゃうんですよ。だってそれ放棄するわけだから。でも家取られてもいいんですよ。だって1億入ってくれば、新しい買うか、マンション買うか、まあ、賃貸するのは何でもいいんですけど、でもそれやっておかないと、相続放棄すると本当にゼロになっちゃいますからね。だから、 これはあくまでも今中小企業の経営者の対策っていう意味でも話したんですけど、これ結構いろいろ応用が効いて、例えばですね、離婚した後に元のパートナーに受け取り人を残すとかね、あの保険って配偶者と子供と三親等の親族者は受け取りにできないんですよ。でも不思議なもんで、契約後の変更は、契約した時に配偶者だったらいいんですよ。契約した後で3年後離婚しました、でもその保険の権利は残せるんですよ。だから例えばシングルマザーになって生活費ない、でも元旦那が死んじゃった2年後、でも保険だけ残しておいてもらえばそのお金は元奥さんに行くんですよ。で変な話、その元旦那が別れた後にすごい大変な借金こしらえても相続放棄、そうしたら子供たちにも来ないでしょ。配偶者も離婚すれば配偶者じゃないから奥さんに、元奥さんに来ないけど子供には行っちゃうから、そう負の財産が。でもそれを相続放棄させればその保険のお金は別ですからっていうこともできたりとかね。だからね、結構ねこの質問はね4行ぐらいできたんですけど意外と深いんです。で知ってることと知らないことでこれだけ変わってきますから、そのやっぱりね、どういう、まあ来週話しますけど、誰と付き合うかとかどういうブレーンがあるかって本当に人生は変わっちゃうなっていうのをつくづく感じましたので、ぜひね皆さんの周りでもねそういう方がいらっしゃると思うので、ぜひね、信頼できる方をね見つけてね相談されていいかなと思います。というわけで以上、前田知恵袋のコーナーでした。エンディングですけども、 PA のルーさんが勉強になるねって勉強になるでしょ。ちょっと来週話しますけどね、実はオアフ島に行ってからとんでもない大物と会食する機会がありまして、やっぱりねつくづく思ったんですけど、誰と付き合うかによって人生は変わっちゃいますね。でやっぱりそのこうちょっとアッパーの層の人たちっていうのは情報が違います。まあちょっと細かいことはちょっとね本当に言えないことなんですけど、今コイン仮想通貨のねことでまあいろいろネガティブなニュースはあったんですけど、実はあれは本当にごく一部で、やっぱりねアッパーの人にはねすごい情報が入ってます。でもそういう情報とかは一般人には降りてこないんですよね。一般に来るのはなんか詐欺まがいのなんかわけのわからない話しかほとんど来ないんです。でもそういうアッパーの人たちはもうそういう人たちで情報を共有しちゃってるんですね。だからね、お金だけじゃないんですけど、人生って本当に楽しむためにあるんだなっていうのをつくづく感じたし、そのためにはどうしたらね、どうしたら楽しめるか、どうしたら自分が本当にワクワクドキドキね生き生きとした生き方ができるかっていうのをつくづく考えさせられた今回の旅行でした。皆さんもぜひね良い旅をして、人生の肥やしにまたヒントをね得てみてはいかがでしょうか。というわけで今週はエンディング締めさせていただきたいと思います。お届けしたのは前田千子と前田はじめでした。それでは皆さんまた来週、さようなら。